君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
豊橋にしかないものを一つ挙げるとしたら、豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は全国でもここだけ、集積回路 LSI を大学の中で設計から製品まで作ることができる義歌大 LSI 工場を見学します。エレクトロニクス先端融合研究所、赤井大輔先生にまずは LSI とは何か聞いています。
LSI ってよく聞きますけれども、何なんですか？
まあ、小さい電子回路をたくさん集めた電子部品の名前になります。
ちっちゃいチップだっていう印象がありますけどもね、
はい、携帯なんかをばらしたことがある人だと、基板の中に、黒いゲジゲジの生えたような部品とかを見たことがあると思うんですけど、その中に入っているのが LSI という電子部品になります。
むき出しでは入ってないんですね、大抵。
そうですね、
あのゲジゲジの中に LSI 入ってるんですか？
そうですね、こういう丸い、円盤状の基板から、数ミリの四角い部品を取り出してます。でその中には、トランジスターとか抵抗といった、中学校の頃皆さんが手でハンダ付けしたような部品が、組み込まれているというものです。
今ですね、先生がちょっとこれっておっしゃったんですけど、これ直径5センチのね、小さいディスクなんですよ、手のひらに乗るような。そこがですね、こう細かく網目に仕切られてまして、まるで漫画で描くひまわりの花の中の部分みたいな感じで、
そうですね、
種の代わりに一粒一粒あるのが、これが一個一個 LSI。
そうですね、はい、
こうやって作るんですか、 LSI って？
こうやってできてるんですね、最初は、はい、
あのチップ一つ一つ作ってるんじゃなくて、
はい、
こうやってディスクにうわーってできるんですね。
そうですね、はい、
これをちぎって使う。
そう、ちぎるという点です、切ってスライスという感じなん
で。でもこれ先生、丸いじゃないですか、ディスクじゃないですか、の端っこの方は半分切れてたり3分の1しかなかったりするチップもありますけど、これは使えないですよね。
これは残念ながら使えないのでさようならしちゃいますね。
すごく大胆な作り方なんですね。
そうですね、それは作り方がそういう作り方をするので、この円盤の中に同じものがたくさん同時にできてしまうというといいんですけど、そういう作り方によるものです。
どうするのか、四角くプリントすればいいのにって思うんですけれども、
四角くするとこの四角くしたところから端っこまでのスペースがもったいないので、それなら全部作っていらないところ
どっちみち使えないじゃないですか、
実はその作るのが一度にガシャッとできてしまうので、そうやって選別して作る必要がないっていうのも一つ特徴ですね。わざわざ
円盤じゃなくて四角いカードに作るっていう発想はないんですか？
そういう作り方をするような材料もあるんですけど、これはこれを作るための装置の都合だとかで、こういう丸い方がいろいろ都合がいいので、
そうなんですか、
こういう丸い刃を使って、
ディスクにひまわりの種みたいにいっぱいパーッと作るわけなんですね、3ミリ3ミリ、
はい、
本当にちっちゃいですけれども、この工場で作ってるということなんですけれども、工学系の大学にはこうやって LSI 工場ってのあるもんなんですか？
LSI 工場と呼べるようなものは日本の大学だとここぐらいにしかないかなと思います。
そうなんですか。で普通ないところ、
普通はこんな工場として LSI を作れるところはないと思います。
義歌大にはなぜあるんですか？
義歌大になぜあるかと言われますと、これは一つは義歌大が若い大学だったということがあって、その他の国立大学とは違う研究なんかをしなきゃいけないということで、開学当初の先生方が、その一つとして半導体関係の研究をされるようになって、その流れで、最初はここでこんな立派な建物じゃなくて、あちらにあるシートという建物で、小さなトランジスターだけができるような設備で まあ、トランジスタを作り始めたっていうのがあります。でその後そういうのを少しずつ拡充しながら今はこういう LSI までできるような、うん、まあ、設備が整ってきたというところです。
赤井先生が学生だった頃にはなかった？
あ、私が学生だった頃はちょうど隣の建物だけがあったところですね。
そして今我々がいる新しい建物がその後建った
という。そうですね、はい。で
他の工学系の大学はLSI の研究をするときっていうのはどうしてるんですか？
こういう LSI っていうのはすごいたくさんの、まあ、工程作るためにいろんな工程を踏んでいくんですけども、その一つ一つの工程もすごいいろいろたくさん難しい技術が詰まっていますので、そういう一つ一つの工程をより良くする研究であったりだとか、まあ、トランジスタそのものを小さく作る研究であったりだとか、はい、まあ、そういう、まあ、要素的なところをたくさん研究されているところはあると思います。
豊橋の技術科学大学では設計したら最後の製品までがこの工場でできちゃう。
そうですね、
これはすごい研究にとってメリットありますよね。
そうですね、まあ、自分たちで考えた新しいアイデアを、まあ、その場ですぐに試して、はい、まあ、作って評価できるっていうのはすごい恵まれた環境だと思います。
工場っていうのは僕らが思うようななんか、うん、自動車の工場みたいなあんなだだっ広いところでやってるんですか？
自動車の工場ほどは広くはないですけど、うん、だだっ広くもないです。だだっ広くはないけど、まあ、どちらかというとこじんまりしたところで、
学校の教室ぐらいの広
さ、そんなに狭くもないですし、かといってだだっ広いっていうわけでもないんで、まあ、どんなんでしょうね、まあ、ちょっと中入ってみてください。
まあ、何はともあれ行ってみようと思いますのでね、よろしくお願いします。
お願いします。
先生、ちょっと場所を移動してですね、ここ工場の入り口だと思うんですけれども、ちょっとお部屋がありまして、ここにバイクとかの工場で見るつなぎ、白いつなぎみたいなのがいっぱい干してあるんですけれども、この部屋は何ですか？
はい、ここはクリーンルームの更衣室です。
クリーンルームの更衣室？
はい、服を着替えていただいて、着替えるっていう先生、羽織ってもらいますっていう感じです。
今僕らの格好じゃ入れない工場なんですか？
そうですね、半導体っていうのはすごい小さな部品をたくさん中に組み込むので、うん、人の体から出るゴミが一番の大敵になります。
はい、
ですので、まあ、私たちが普段着てるこの服からは、まあ、歩けばホコリがバンバン出てきてしまいますので、うん、まあ、そのホコリが出ないように、まあ、こういう、まあ、無人着って言って、まあ、塵が出ない無ない塵の服って書いて無人着っていうんですけど、まあ、こういうのを着ていただいてから中に入っていただきます。
じゃあこの部屋、工場の中って基本的にはお掃除しても繊維関係のクズっていうのはもうほとんど出ない？
そうです、そういうゴミは出てこないですね。はい、
へえ、じゃあここで着替えたいと思います。
今着替えていただきましたので、はい、これからエアシャワーという部屋を通ってクリーンの中に入ってもらいます。
エアシャワー？
はい、まあ、四方から風がボーっと出てきて、この服についたホコリを落としてくれるっていう。
わ、なんか電話ボックスみたいな部屋。はい、
で30秒ぐらい風が出ますので、
うん、はい、
はい、目、
横にタコの吸盤みたいなのがいっぱいついてる。お、これはちゃんと録音できているんでしょうか？あ、少し体をねじる感じで、うん、なんかスカイダイビングってこんな感じかなみたいな感じで風がボーっと左右から吹いてきます。あ、はい、終わりました、
終わりまし
たね。はい、反対側から出ますと工場です。はい、明るい。
そうですね、まあ、
白いですね。で、うん、天井蛍光灯がいっぱいついてまして、
うん、まあ、一応ちょっと工場の雰囲気がありますかね、これだと。
工場っていうんでもっと暗いイメージがあったんですけれども、うん、まあ、明るい工場ですね。
そうですね、はい
はい、
ちょっと細かい作業をするので暗いと大変なので、
でね、なんか僕らと同じように白いつなぎを着てマスクをつけている人たちが、で技科大生だと思うんですけど、みんな眼鏡をしているもんですから、うん、なんかパソコンに向かって作業してて、なんか一種独特の雰囲気ですね。
ああ、そうかもしれないですね、まあ、みんな今あれは装置のオペレーションをしているところですね。
へえ、あ、すごくこう細かい部屋細かい部屋に分かれているんですね。
そうですね、はい、
大きな工場の中に小さい部屋みたいなのが
そうですね、はい、
いっぱい作ってあるんですね。はい、
この中が実際に半導体を作るところになっていますので、
はい、
まあ、この中にきれいな空気をたくさん入れています。
きれいな空気、
きれいな空気、
フィルター、
フィルターでどれぐらいきれいかっていうのを表すのに、うん、まあ、クラスっていう のがあるんですけども、はい、これは、まあ、ある単位体積中に直径何ミクロン以下のゴミがいくつありますかっていうのを表す単位で、うん、クラス1000っていうのはそういうゴミが1000個しかないですっていう、そのある体積中に、
はい、
で、まあ、100っていうと100個しかないですっていうような感じで、そういうクラス分けがされてます。
あ、じゃあクラス1000よりもクラス100の方がクリーン
な部屋ということですね、はい、
へ、普段我々が暮らしている空気っていうのはクラスいくつぐらいなんですか、
ね、なんぼでしょうね、多分カウントできないぐらいのゴミが。
そういうでも僕らは空気が美味しいねって言ってるわけですね。
循環させながら、まあ、綺麗な環境を保ってい
く。ここ僕らこのつなぎ着てて、この工場の中ですけどクラス1万になってますもんね、
そうですね、ここでも1万です。
でも普段我々が暮らしているところよりは全然クリーンなわけですね。
全然クリーンなわけですね、はい、
はい、入り口にですね、多分あの見学者の皆さんのためか、まあ新入りの学生さんのためだと思うんですけれども、あの LSI ができるまでみたいなんで、段階でパネルが、先ほどの、ね、ディスクがあるんですけど、これが第一段階。
買ってきたばかりのシリコンの、まあ、ウェハーっていうんですけど、まあ、ウェハーです、はい、
これシリコンのディスクなんですか。ディスク、
そうですね、はい、直径が100ミリ10センチ、
10センチのものなんですけれども、はい、もうペランペランです。ペランペランですけど、ある程度強度はあって、
はい、この上にいろいろ乗っていくというイメージがいいと思いますね、
はい、
例えばの上に何か、まあ、つけるっていう、まあ、基本的なプロセス
はコーティングする感じですか。
コーティングする感じだったり、化学反応で何かをつけたりとか、はい、いろいろ方法は、あとは何か打ち込んだりとかいろいろ方法はあるんですけど、まあ、基本的には何かをつける、うん、で何かをつけたら、まあ、例えばこんな風になりましたと。
ちょっとなんかさっきと色が変わりましたね、はい、キラキラっと緑色だったり紫だったりする角度によって変わるような、そんなのがコーティングしてある段階のもあります、
はい、これだけだともちろん何もないんですけども、うん、ここでこの上に、まあ、最初言った日光写真みたいに光に反応する薬剤を塗っておきます、
はい、
でそこにこういうパターンを切ったガラスの板を合わせて、はい、光をバシャッと当てると、このパターンがこの、はい、ここの観光材の上に転写される。
なんか幾何学模の模様のような、ガラスの板ですね。ガラスの板の中にたまにあの金属の本のしおりみたいなのがありますけれども、 あんな感じで幾何学模様が、うん、切り取られているものが入っているんですけれども、
これは電子回路のその、まあ、線がどこからどこにつながっているかとか、そういうのを描いた、はい、まあ、絵みたいなものですね。
でも先生これずいぶんさっき見せていただいたのよりでかいですよ。
そうですね、これはでかくて、実はこれをこういう虫眼鏡みたいなレンズをたくさん組み合わせて何分の1かにして、ここにバシャッと当てます。でそれを何回もこういうふうに、そうなんで、この一辺がだいたい数ミリ角ぐらいになって、ここに転写されます。
日光写真ですけれども、僕ら子どもの頃やった日光写真みたいにこの1対1の大きさでプリントされるんじゃなくて、はい、これがレンズでキューッとちっちゃくなって
転写されると、
転写されるわけなんですね、はい、へー、
まあ、1対1で転写する時もあるんですけど、いろいろですね。
でも日光写真でよくこんな細かい回路レンズで小さくするとはいえ、この精度でプリントできますね。
そうですね、まあ、これは光の波長が、まあ、普通のこういう私たちがお日様の下にいる光よりも短い光を使っているので、まあ、細かい。
あ、じゃあ日光じゃないんですか。
本当に日光を使うわけではないです。
もっと波長が短い、
波長が短い、まあ、具体的な紫外線っていう光を使います。
お肌に悪そうですね。
お肌に悪いですね、うん、長いこと目で見たりすると目が悪くなったりする。
あ、可視光線よりも波長の短いもので転写することによって精度が細かくプリントできるわけなんですね。
そうですね、はい、
これに反応する薬剤を塗ってそこだけが電動体になるような感じになるわけ
ですね。そうとか、そういう感じですね、はい、
じゃあシリコンのディスクってのは本当に土台なだけなんですか。
んでもちょっと違ってて、実はそのシリコンっていうのが、まあ、半導体っていう材料ですので、はい、まあ、それ自体の電気的な特性を、うん、も使います。それがベースにあって、その上に、まあ、この電気的な特性をいろいろ違うシリコンの中でいろいろ変えながら、こことここをつなぐとかっていうことをやって、うん、まあ、トランジスタとか抵抗とかを、まあ、作るということを。
じゃあ土台はシリコンじゃないといけないわけなんですね。
そうですね、
はい、
はい、で、まあ、こういう工程を、まあ、何十回と、まあ、繰り返していくと、こんな感じ、ちょっとほぼ出来上がりに近いんですけど、
最初に見せていただいたようなひまわりの中心のような感じに細かいのがいっぱいできるわけなんですね、はい、いろんな薬剤を塗ってはまた液につけて洗い流し、また薬剤をコーティングしては転写して、で余計なところを洗い流しっていうのを繰り返 す、
ね、はい、まあ、そういうイメージですね。
設計図はどうやって書くんですか？
それは、今はコンピューター上で、お絵描きするような感じで書けるようになってます、
じゃあ一区画をもっとパソコンの画面ででっかく
して、そうですね、はい、で
線を引っ張って、
でもっと言うと最初に電子回路の自体 のトランジスタの記号とか多分習ったことあると思う、ああいうのを組み合わせて、はい、電子回路を書くと、そこからコンピューターである程度、こういうふうに絵を描けばいいですよみたいなのを提案してくれたりすることもありますし、本当に自分でトランジスタの絵を描いたりすることもあります。いろいろその辺は人によっていろいろ
便利なソフトがあるんですね。
そういうコンピューターを使ったお絵描きみたいなことをやっていこうと、はい、実際にこの作業をやっている部屋がありますので、ちょっとそちらに来たいと思います、
は
い、
まだその部屋に入ってないんですけれども、なんかオレンジ色のガラス窓の部屋の中に、皆さん学生さんですか？
そうですね、はい、
わんさか学生がいるんですけれども、はい、オレンジ色のガラスっていうのは意味があるんですか？
で、実はこれはガラスがオレンジ色じゃなくて、蛍光灯がオレンジ色なんです。ちょうどこの上にあるんですけど、
あ、本当だ僕らの頭上も蛍光灯ってほらよく2本並んでるじゃないですか。ここの部屋は片っぽ白い蛍光灯で、もう一本が黄色い蛍光灯ですね。
ここはこの部屋の入り口なので、そういう置き方をしてありますけども
、もう中は
両方とも中は全部この黄色い蛍光灯がついてます。
何のために黄色いですか？
っていうのは、蛍光灯っていうのは実は紫外線が中で出てますので、さっき言ったように転写するときに紫外線を使いますので、蛍光灯から出る紫外線が当たっちゃうと
影響しちゃうわけですね、
はい、なのでその紫外線をカットする、フィルターって言って、そういうのを蛍光灯につけてある。でその影響で、黄色く見えてます。
ガラスが黄色いのかと思いましたけれども、はい、光が黄色いんですね。
そうですね、はい、
はい、はい、じゃあその黄色い部屋に入れてもらいます。失礼します。うわ、すごい、
は
い、
ちょっと今日は学生がたくさんいるのは、学生のちょっと教育の実験の日で、こういうふうにたくさん。
あ、そうなんですか。まだ僕目が慣れなくて、この黄色い風景の中で戸惑っちゃいますけれども、普段こんなに学生さんがいる部屋じゃない。
そう、こんなに密集することはないですね、はい、
ですね。白いつなぎの男たちがたくさんいます、はい、でこれみんなすごく没個性なので、ね、どういうわけだか、みんな僕も含めて眼鏡をかけていて、マスクをしていて、帽子かぶってて、全身のつなぎだもんですから、みんな同じ人に見えますね。
そうかもしれないですね、はい、これが、さっきのウェハーの上にその感光性の薬剤を塗る装置です、
なんか炊飯器みたいなのが置いてありましてね、
ここに、
あ、真ん中に CD 載せるみたいな、はい、ターンテーブルがありますね。ます
、でこの上にさっきの丸いあの円盤を置いて、
最初のシリコン、
シリコンの板ですね、はい、はい、置いて、でここにスイッチがあるんですけど、バキュームって言って、後ろから空気を引っ張ってペタッと吸い付けてくっつけることができます。でその上にこういう、薬剤の塗布あるんですけども、これをポタポタポタっと垂らして、スタートボタンを押すと、
こんな感じで回り出しました。あ、じゃあなんかイメージとしては炊飯器みたいな形はしてますけども、綿菓子作る機械に似てますね。
あ、そうかもしれないです
で砂糖は出てきませんけれども、その代わりにこの薬剤をバーッと入れてやると、全面にコーティングされると。
で最初になんで四角じゃなかったですかっていうのは、実はこのプロセスがあって、要は丸くないとぐるぐるっと回したときに、四角だと端っこがムラになりやすいっていうのがあるので、
なるほど、
こういう丸い方が実は都合がいいっていうのがあります、はい、こういう感じで薬剤の薬液をちょっと乾燥させてあげます、
はい、直径5センチぐらいのディスク、コーティングされたものが今アルミホイルの上でポンと置いてありますけれどもね、はい、これどれぐらい時間かけてコーティング
やるんですか？コーティング自体は今の感じなので、1分ぐらいかかります。
1分ぐらいでできる、
は
い、
でその後の乾燥の、ホットプレートで乾燥させるんですが、それも今90秒ぐらいで、
あれホットプレートなんですね。
ホットプレートなんですよ温度はいろいろ細かく設定できるっていう。
熱の影響っていうのは受けないんですか？
熱の影響というか、熱を使って、その余分な薬剤を飛ばしているということですね。
逆にだから加熱した方がいいわけなんですね。はい、で
そうやって乾燥させたウェハーはこちらに、
はい、続いてですね、隣の部屋にまたやってきたんですけれども、
ガラスの板を上にセットしておいて、でスタートボタンを押すと、そこからウェハーがギュニュニュニュニュと入ってきて、このガラスの板のところまで自動的に運び込まれてくるっていう、
昔のジュークボックスみたいな機械なんですよ。でレコード盤の代わりにウェハーという丸いディスクをね、セットすると機械が運んでいって、 中に入れて、
そうですね、
はいはい、でこれで顕微鏡みたいなこの覗く窓があるんですけど、
はい、本当に顕微鏡です。顕微鏡で見るとこういうのが見えます。
モニターにですね、はい、米マークみたいなのが映ってますけれども、う
ん、はい、これはそのガラスの板にも模様が書いてあるんですけども、うん、シリコンのウェハーの方にもこれまで作ってきた部品の絵が書いてありますので、はい、うんうん、その位置合わせをするための模様がこれです、うん、下にあるウェハーにある米印と、はい、そのガラスの板にある米印の位置を合わせてあげると、うん、同じ場所に同じものができますねという位置合わせをする。
今幾何学模様でね、線がバーって引かれているわけなんですけれども、ここに電気が流れる、
そういう感じですね、はい、
線の幅が10ミクロン、
はい、そのぐらいです、
ね、という単位なんですね。今学生さんがボタンを押しましたけれども、これで波長の短い光が
今ガシャッと開いて、これで今光を当てているところです、
ね、なんかレントゲンの写真撮ってるみたいですけど、
ね、まるっきり一緒ですね、まあ、レントゲンは X 線を当ててますけど、これは紫外線を当てて、
はい、これは光はとこうフラッシュみたいに光るだけなんですか、それともしばらく
しばらく、だいたい今日のこの設定だと約10秒ぐらい
10秒ぐらい、
はい、
もちろん被写体動きませんからね、はい、ブレることはないんでしょうけれども、さあ出てきたディスクをですね丁寧にピンセットで移動させてますけれども、
はい、じゃあ落とさないように
落とさないように
優しく、
じゃあちょっとこの下についてちょっと紫外線は下、うん、あのシリコンのウェハーに、うん、まあ、現像液っていう液につけると今光を当てたパターンがまあ浮かび上がってくる。
かなり大きなビーカーにですね液体が入ってますけれども、あれが現像液ですか。
そうですね、はい、
ここで見ると無色透明に見えますけど、
うん、無色透明、多分無色透明だ、私もこの外で見たことがないんで分からないです、
ね、黄色いライトが当たってるので色が本当に分からないんですが、ピチャピチャとつけてます、
はい、で、はい、出てくると今ちょうど外で見てる、
はい、お料理番組みたいですけれども、つけたものがこちらにありますという感じで、これで LSI として完成するわけじゃなくて、この工程を何度も
何度も繰り返していきます。
へえ、で直径5センチぐらいのディスクだとチップが何個ぐらいできるんですか。
5センチだと多分50個ぐらいはできるんじゃないですか、ね、
50個ぐらい、最初見せていただいたのは直径10センチとか、いろんな大きさのがありましたけれども、
はい、
あの大きさというのは意味があるんですか。
あの大きさの意味と言われると困っちゃうかもしれないですけど、まあ、うん、技術の発展で大きいウェハーを作れるようになったっていうのが一つあります、うん、で大きくなると同じ大きさのものはたくさん作れるようなので一度にたくさん作れるようになります、
うん、そうですよね、はい、一度にたくさんできた方がいいですよね。
そうですね、ただ大きいのはさっきちょっと見てもらったんですが、あえてぐるっと回すだけでも5センチのウェハーだとああいうちっちゃな装置ですけど、30センチのウェハーを回すと思うと今度はあれをもっと大きなのを用意しなきゃいけないですし、あの光を当てる装置にしてもあの30センチのウェハーが均一に光が当たってトラブルなく動くようにしなきゃいけないということで、それだけ装置の方の要求がだんだん厳しくなってきます。
なるほど、じゃあ大きいディスクを作るにはそれだけの技術の向上っていうのが必要なわけなんですね。
そうですね、はい、
でいっぱいそのチップが乗るじゃないですか、でまあ、端っこの方は切れちゃうから使えないにしても、ちゃんと3ミリ3ミリなら3ミリ3ミリの四角がちゃんとプリントできたやつっていうのは全部 LSI として使えるものなんですか。
それもそういうわけではなくて、うん、やっぱり何か不良があって動かないっていうものもあります。
最先端の技術、
最先端の技術でもそうなりますね。
ちょっとプリントミスみたいな、
プリントミスというよりもまあちょっとゴミが乗っちゃったとか、プリン、まあ、削りすぎちゃったとか取りすぎちゃったとか取れなかったとか、そういうので、まあ、線、細かい線がたくさん入ってるんですけど、その線が途中でつながっちゃってたりだとか、うん、逆に切れちゃってたりだとか、うん、とかそういうので動かなかったりだとか、
それは最先端の工場でもどうしても出るもん、
そういうのは出てるはずですね。あまり多分どれぐらいできてるとかってあまり公にならない情報ですけど、
あ、全部が使えるわけじゃないんですね、
はい、例えば、まあ、聞いた話は、例えばああいう CPU なんかだと一番性能のいいやつは一番性能のいい CPU として出て、うん、でちょっとあまりクオリティなければそのランク下のやつになってとかっていうことで、まあ、ウェハー内で、まあ、全部が捨てなくていいようにまあランク分けをして出したりだとかして、まあ、トータルでウェハー内のチップを全部使うとか、なるべくたくさん使うとかっていうような工夫はされてるみたい
で、
う
ん、使えるんですか。
性能が悪くても使えることもあるみたいで、それは多分ケースバイケースだと思いますけど、
農作物みたいですね。
それはあるかもしれない。
ちょっと曲がったキュウリだけどもまあ味は変わんないからっていうことで出して、まっすぐな綺麗なキュウリはレストランに持っていくとか、
うんうん、そういう 雰囲気はあるかもしれないですね。
面白いですね。はい、ということでこうやってディスクで完成したものっていうのは、みんな同じものがバーッと何十個って連なっているディスクの形で出てくるっていうのも今日発見でしたけれども、これをじゃあ切って製品にするわけです。
そうですね、はい、
ハサミで切
る、ハサミでは切れないので、ね、じゃあちょっとその切る装置があるところで、
切る装置もここにあるんですね。はい、またちっちゃな部屋に入ってまいりましたけれども、
これもちょっとすごい古い装置なんですけども、ま
あ、FM 豊橋の事務所にあるコピー機ぐらいな感じの迫力の機械なんですけれども、
どういう風にしてるかっていうと、ここに
おミニディスクみたいなものがあります、はい、でこ
れダイヤモンドブレードといいまして、はい、ディスクなんで、まあ、ノコギリの刃みたいなのをイメージしてもらえば、まあ、刃はギザギザはもちろんないんですけども、はい、まあ、先っぽにダイヤモンドの粉がまあこう、
あ、ダイヤモンドカッターの輪っかなんですね。
輪っか版と思っていただくところにセットして、うん、すごい高速でぐるぐる回します、まあ、ノコギリみたいな感じで回します、
は
い、
このディスクが回るとそれがダイヤモンドカッターになってるわけですね、それキュイーンって切る、
チップの上にあったの線に沿って切り刻むっていうことをやるっていうことをやって、
隣のチップと隣のチップとの間っていうのはものすごく細く切らないと潰しちゃいますよね。
はい、なんでこれもそういう
厚み、
厚みは多分数十ミクロンとかそういう厚み、
数十ミクロン。でもこの切り方っていうのはクラシカルな切り方なんです。
そうですね、
じゃあ最新の切り方っていうとどんな切り方になるんですか。
最新の切り方は物理的な刃を使わずにレーザーを使って切るっていう装置があります。
それも技科台にある。
技科台にあります、はいはい、こういうのを使うといいところは、さっきのノコギリの刃だとまっすぐ切るとまっすぐしか切り続けれないので、これ今よく見てもらうとちょっとところどころに違う大きさのが入っていると思うんですけども、はい、こういう途中だけ切るっていうのはノコギリだと難しいというかできないんですけど、こういうレーザーを使った装置だと、うん、まあ、結構自由に形をいろんなチップを取り出したり、うん、できるっていうのが一つ特徴があります。なるほど、う
ん、その時その時で切り方を変えられるわけなんですね。
うん、もう一つはあとノコギリの刃でやると熱がどうしても摩擦熱が出ちゃうんですけども、はい、でそれを冷やすために水をバーッとかけながら切らなきゃいけないんですけど、うん、まあ、この装置だとそういう熱が出ないので水をかけずに切れるので、まあ、水をかけた時にこういう半導体を壊したりしないとかそういうようなこともあって、うん、ああ、これ
よりロスが少ないわけですね。切り取るだけでもすごい技術がてんこ盛りなんですね。でこの3ミリ3ミリなら3ミリ3ミリの一つのチップができると、
はい、そういうことですね。
いうことなんですね。どうですか、あの設計完成してじゃあって言ってシリコンのディスクを持ってきてからこうやって切れて完全に製品になるまで期間としてはどれぐらい。
期間としては多分半年ぐらいはかかる
んです。半年ぐらいかかるんですか。
みんな設計し始めてからっていうと、そうですね、それぐらいはかかってると思います。皆さん
いろんな研究をしている学生さんたちがここを利用して、LSI は作る、
そうですね、はい、
わけですよね。まあ、他の大学に比べてどうですか、技科大の LSI の研究っていうとどういうところを主眼に置いて研究していらっしゃるんですか。
と、まあ、他の大学さんというか、まあ、日本の大学さんのほとんどは、うん、まあ、そういう半導体のそういう作るプロセスの、まあ、個別個別のところを、まあ、研究したりだとか、はい、まあ、トランジスタ一つの性能を良くしたりだとか、うん、まあ、あとは本当に設計をして、まあ、電子回路としての素晴らしいものを作るとかっていうのを、まあ、研究しているところが多いんですけども、うん、まあ、この大学では実際に、まあ、一つは LSI を自分で作って、そこにいわゆる LSI だけでない、まあ、センサーとか、うん、まあ、MEMS といった、まあ、ちょっと変わった機能を取り込んだものを作るというところを主眼に置いてやっています。
それを LSI に組み込むことのメリットというとどういうことなんですか。
と、まあ、一つは部品を小さくできる、まあ、これまでマイクとその電子回路が別々だったのを、うん、まあ、一つにするといって、まあ、小さくできますと。あとは、まあ、pH センサーっていうのがあるんですが、 pH センサーも、まあ、昔は例えばリトマス試験紙で見ていたものが、うん、まあ、センサー一つになり、それがさらに半導体でちっちゃくなると、うん、今まで、まあ、液の全体の様子しかわからなかったものが細かいところまで測れるようになったりだとか、うん、っていうこともできるようになったりします。
今おっしゃっていただいたのは赤井先生が今思いついたっていうだけじゃなくて、もう実際にここの工場では作られつつあるアイデアなんですか。
そうですね、まあ、pH のセンサーっていうのはすでにもう出来上がって、先日も報道なんかされていたようなセンサーです。
へえ、そういうことをするためにこの LSI 工場っていうのは技科大にあるわけなんですね。
そうですね、はい、
はい、今日どうもありがとうございました。
はい。
科大。今月1日豊川市は市制施行70周年を迎えました。70歳のお誕生日に豊川市から表彰された理科大研究室があるのをご存知か。次週6月22日の天白の城は理科大に立ち並ぶ 3D プリンター、レーザーカッターといった今注目の最先端デジタルマシンを駆使して三河のトラディショナルタウン豊川稲荷門前の街づくりにアプローチする研究室松島研究室を紹介しますを楽しみに。